ミニマップのレストランシアター。いらっしゃいませ、ミニマップのレストランシアターへようこそ。
本日のご案内は
総川恵と
久保田茜と
鈴木美穂と
酒井京子と
中島恵美のミニマップ全員でお送りしています。本日のメニューはとうとう最終回ボイスドラマ早急のファントム第5話です。それではごゆっくりとお召し上がりください。それでは早速お召し上がりください。早急のファントム第5話、空の秘密です。どうぞ。
さてと、
早急のファントム第5話、空の秘密。
仮想空間？
そうよ、仮想空間。ここは私がプログラムして作った空間なの。ほとんど現実の世界と同じにしてあるのよ。
ここが仮想空間？
そう。
全部ですか？
そう、全部。間違いよ。楓ちゃんの体も、今着てる服も全部よ。
これも？信じられません。
びっくりした？よくできてるでしょ。
でも、だって。
嘘じゃないのよ。って言っても、何を信じればいいかなんてわからないかもしれないけど、つまりは脳なのね。脳に信号を送ると、こういうこともできちゃうのよ。
私はどうしてこの世界にいるんですか？
さて、コーヒーが入ったみたいね。もうね、何年？3年経つのね。楓ちゃん、事故に遭ったの。学校に行く途中でトラックにはねられて、すぐに病院に運ばれてきたけど、頭に重度のダメージを受けて意識がなかった。すぐに手術したけど意識は戻らなかったの。で、私はね、脳をこの仮想空間と接続して意識が停止しないように活動させるという研究をしているの。脳ってね、五感を通して世界とつながっているでしょ。脳は体を使わなければどんどん衰えていくわ。だからこの仮想空間に接続して脳に刺激を与えるというつまり、ここで日常生活を送ってもらって、脳が普段と同じようになるまで準備してもらっているの。リハビリね。
事故？
そう。3年前。
確か、学校に行く途中に。涼子と二人で。
無理に思い出そうとしなくてもいいわ。
涼子は？
涼子ちゃんも重傷だったわ。二人とも手術は成功してるの。楓ちゃんは今のところ経過は良好よ。脳波も活発に動いているし、ここでの生活にも特に問題はないわ。このまま順調なら退院ももうすぐ。
体の方は大丈夫なんですか？
ええ、大丈夫よ。傷跡が少しだけ残ってしまったけどね。あとは目覚めてから体のリハビリを頑張ってもらうことになるわ。3年も寝たままだからうまく動かせないと思うの。
目覚めてからは本当のリハビリってことか。
涼子も？
涼子ちゃんも同じように手術は終わっているけれど、外科の先生の話では今までのような日常生活は難しいかもしれないということだわ。
絶望的ってことですか？現実に戻っても体が動かないってことなんですか？
今まで通りの生活が難しいという話で、全く動かないかどうかはわからないわ。とにかく諦めないでリハビリを続ければ可能性はゼロではないということね。
このことを涼子は知ってるんですか？
いいえ、楓ちゃんと同じで知らないわ。で、どうしてこんな話をしているのかというと、元の世界に戻ってほしいからなの。
これからですか？
私が作ったこの世界が侵食されてきているの。 これから何が起こるか私にもわからないから避難してほしいのよ。
どういうことですか？
ここに来る途中も襲われたでしょ。
はい。理性を失ったような女子高生でした。あの人たちって。
あの子たちは楓ちゃんと同じ学校の生徒なの。
生徒？じゃあ、私と同じ入院してるってことなんですか？
うん、違うの。あの子たちは患者じゃないわ。私が作ったプログラムよ。生徒の姿をしてるけどね。
プログラム？
この世界は私が管理してるけど、数日前から不正アクセスされてて、ちょっと、かなり不安定になってしまったの。それで楓ちゃんには色々危険な目に遭わせてしまったわ。ごめんなさい。
いえ、しずるさんのせいじゃないと思いますけど。
いいえ、私の管理が甘かったわ。
原因って分かったんですか？
それは、
しずるさんが言いかけたその時、建物が大きく振動した。
隔離してたのに、本当に時間がないみたい。楓ちゃん？
はい。
もう少し説明したかったけど、時間がなくなってしまったわ。よく聞いてね。
はい。
この世界は危険な状態になっているわ。だから今からログアウトして、元の世界に戻ってもらう。そのためにもう一度学校の屋上に行ってもらいたいの。
学校の屋上？
そこが緊急の脱出ポイントなの。あとは、青人くんが案内してくれるわ。
僕が？
そうよ。ちゃんとエスコートしてね。
しずるさんは、一緒に行かなくちゃ。
私はここから構成プログラムを張りながら、なんとかウイルスの進行を抑えるわ。私はいつでも覚醒できるから心配しないで。いざとなればすぐ脱出できるし。ちょっと、青人くん。大丈夫？
いや。
ちょっと。
しずるさんは、おもむろに青人くんの首根っこをつかみ、片手をかざすと、空中にパソコンのウィンドウが現れて、すごい勢いで文字が流れていった。
やっぱり、様子がおかしいと思ってたのよ。うん。ああ。前の戦いが相当激しかったのね。バグが生じてる。あらら。
しずるさん、青人くんって。
うん？まあ、もうお察しの通りね。この子、いろいろ変だったでしょ。
ええ、まあ。
本来、青人くんの仕事は、この世界の歪みとか、割れた箇所を修理してもらうこと。もう一つは、元の世界に帰る道案内なの。まあ、ブレスレットになったり、いろいろ無理しちゃってバグが起きてたのね。よしよし、これでいいわ。どう？青人くん。
いや、しずる。なんだか頭のもやが晴れて、すっきりした感じだな。
ね？変なやつでしょ？
あまり変わらない感じがしますけど。
すまない。僕のミスだ。あの時仕留めていれば、こんなことにはならなかった。
過ぎたことよ。それよりも、楓ちゃんをお願いね。今は彼女を帰還させることを最優先にね。
わかっている。もう負けやしないさ。
それじゃ、そろそろ学校に戻って。あとは頼んだわよ。
ああ。
楓ちゃん、気をつけてね。
涼子はどうなってるんですか？
大丈夫よ。電話して屋上で待機してもらってるから。
無事なんですね。
そうよ。準備はいい？
はい。
それじゃ、空間をつなげるわ。襲ってきている子たちはこっちで引きつけておくから。
楓、肩を借りるよ。
うん。しずるさん、行ってきます。
目覚めた時にまたね。待ってるわ。
はい。
行こう。
お店を出ると、そこにはまた映画のセットのような人気のない街が広がっていた。さっき襲ってきた女子高生たちは見当たらない。さっきと違うのは空のひび割れが
広がってない？
大きく割れてきているな。また飛ぶけれどいいかい？
体。
すまない、もう借りたよ。
まるでそこに階段があるかのように宙をトントンと駆け上がると、街の景色がみるみるうちにミニチュアのように様変わりしていく。これが仮想空間なんて説明されても、実感としては疑いようもないほどわからない。今はこんなに体が動くけれど、元の世界ではベッドに寝たきりになっているなんて、本当に本当なのだろうか。でもこの景色を見ていると、ここが現実かどうかなんてどうでもよくなってくる。海の上の夏雲は愛も変わらず黙々と成長しているように見えた。
こんなことができるのも 今日で最後だろうさ。
普通人は飛べないもんね。あのひび割れの向こうには何があるんだろう。
虚無だ。
虚無？
何もないってことさ。じっと見ない方がいい。虚無に食われてしまう。
うん、とても怖い感じがする。
だけど所詮は作り物だよ。君があれを見えているのだって、ここが不安定になってしまったからのことだ。虚無をイメージすると不安な気持ちが大きくなっていく。でも本当はそんなもの存在しないのだから、結局あれは目の中のゴミくらいの価値しかない。
そんな。
君があれを見えるようになったのもなんかの因果律なんだろう。
青戸君って本当に人じゃないの？
まあそうだね。しずるの腕が良かったのさ。彼女だって四六時中ここを監視できるわけじゃないんだ。だから僕を作った。僕には彼女の考えていることなんかさっぱりだけどね。なぜか人らしくさせたかったんだろう。
なんでかな。
この計算機の箱の中でも君たちが生活するための環境づくりの要素だったのかもね。ほらよく言うだろ、人は一人では生きていけないとかさ。
いや言うけどね。そうなの？
さてね、わからないな。ほらそろそろ学校が見えてきた。
屋上に直接降りるの？
いや、一度校門をくぐらなくてはいけないんだ。このまま僕が屋上まで行くよ。
わかった。校門の前で着地して慎重に一歩ずつ進んで校門を抜ける。もう誰も歩いてはいなかったけど、教室の窓には生徒の姿が見えた。そのまま青戸くんは屋上に向かって走り続けた。
ここが出口だ。
まだ煙たいね。
ここもしずるが隔離していたんだろう。
ここからどうやって帰るの？
危ない！
何？あ、涼子！土煙が晴れると大勢の女子高生が涼子を捕らえていた。
何人いるんだ？
涼子！
しずるの隔離した空間を破ったのか？
こんなに大勢？やっぱり侵食されてるの？
やるしかないな。
やるしかないって。
助けなければ。
でも。
君の友達だろ。見捨てるつもりか？
そんなわけないでしょ。でもどうやって？
大丈夫だ。しずるに直してもらった。それに君の力もある。
私の力？私は体を貸してるだけだよ。
いや、それだけじゃない。君の瞳の中に稲妻が映り込んでいるんだ。それを利用させてもらう。君たちを守って帰還させることが僕の使命だ。
わかった。青戸くんを信じる。涼子を助けて。
了解した。楓、体に相当負担がかかるが頑張ってくれ。
うん、本当の体じゃないし。
しかし痛みはリアルだぞ。
わかってる。
よし、はじめに言葉があった。
光の言葉の剣。私の体の周りからバチバチと電気がほとばしり出した。女子高生たちの懐に低い姿勢から入り込んで払い上げて切る。目で捉えることのできないような速度で次々と切り裂く。それはまさに稲妻。1秒間に地球を7周半回る速度。私はその稲妻に打たれているような衝撃と痛みに耐えていた。大勢いたと思われていた女子高生たちはいつの間にか残り1人になっていた。涼子、今助けるから。
もうすぐだ。楓、頑張れ。
涼子！
おいおい、大丈夫か？おい、目を開けろ。
すすだらけじゃん。
このまま出る。もう少しだ。出てしまえばすべてよしだ。
涼子、帰ろう。
どこに？家？
そうだよ、元の世界だって。
どうしたの？私ここがいい。
何？
どこからかどす黒い煙が立ち上がっているのに気がついた。それは 横たわる涼子の手から湯気のようにもやもやと、そしてそれはみるみる形をなして、その煙は女子高生の姿を作り出していた。
なんだこれは。
楓、私、
涼子、手から煙が。
なんか気持ち悪い。
涼子、
あのさ、私一度目が覚めたことがあるんだ。病院だった。目しか動かせなくてさ、なんか包帯でぐるぐる巻きになってて。
青人くん、どうなってるの？
ウイルスにやられてしまったんだ。くそ、
ミイラみたいに。そのまま寝ちゃったけど、次に目が覚めたらここにいたんだ。そしたら、ほら。
涼子が煙に包まれた手をかざす。
楓、どうしよう。目覚めても体動かないし、ここにいてもどうなっちゃうの？さっきから空が割れてきてるんだけど。もうめんどくさい。
涼子、早く帰ろうよ。ここから逃げよう。
いい。
いいって？
いいの。もういい。ここにいても、目が覚めても、絶望しかないならさ。
涼子がフェンスから身を乗り出した。
涼子！青人くん！
くそ！
体がバラバラになりそうな感覚の中、落下していく涼子の腕をつかみ、壁を走り上がっていく。
これ、いつものあの夢の。
足の裏から電流が走り、屋上のフェンスを越えて、そのまま煙たい上空を飛んでいく。
このまま出口まで。
出口？空にあるの？
君たちさえ送り出せば全てよしだ。だろ？おい、このまま送り出してやる。それが僕の使命だからな。
涼子、私も一緒だから。一緒だったら怖くないよ。
ごめん。
楓、そろそろだ。いろいろと助かったよ、ありがとう。本当に短い時間だったが、早く回復できることをプログラムだけれども祈っているよ。
青人くん、ありがとう。
それじゃ体を返す。
青人くんは飛び上がると、大きな金色に光るエンジンに変わり、空に広がった。私たちは青人くんだったエンジンに吸い込まれるようにして消えた。意識が水の中をゆっくりと、そこから昇る泡が目の前を追い越していくようにゆっくりと、真っ暗な水の底から次第に明るい世界に、意識が目とシンクロしていく感じ。あ、目を開けよう。白い光が少しずつ目に飛び込んでくる。白い壁と白い天井から反射してくる太陽の光、眩しい。そして暖かい。
楓ちゃん、楓ちゃん、楓ちゃん、楓ちゃん。
反対側から声が聞こえる。聞き覚えのある声。誰？
楓ちゃん、目覚めた？おかえり。よかった。
私、
あとは先生にお願いするから、ご両親に連絡してくるね。また後で来る。
私は事故に遭い入院していたそうだ。3年も眠ったままだったという。その当日の記憶はない。髪の毛は頭の手術の時に一度剃ったらしく、前より短くなっていた。隣に眠っている涼子は 私よりも2日遅れて目が覚めた。しずるさんの説明はあまりよく理解できなかった。私はこの3年間、電脳世界で生活をしていたというものだった。ベッドの隣に設置してあるモニターの画面には、猫がうろうろと表示されて、時折私の方を向いてあくびをしている。この猫に、アオトという名前をつけた。頭にポンと浮かんだ名前。リョウコと一緒にすぐに車椅子の生活が始まった。体を動かすことさえ難しいとされていたのに、これもしずるさんの研究の成果が現れているそうだ。毎日のリハビリと遅れていた勉強をすることで過ぎていく毎日、そしてその毎日が当たり前になっていく生活。今日、来月から通院になると言われた。今年の夏も猛暑になりそうだと天気予報士が言う。病室から見える空はそろそろ初夏の雰囲気を伝えている。空を見ると薄くひび割れのようなものが見える。そんな時はふと男の子の声が聞こえてくるのだ。ボイスドラマ早急のファントム第5話、空の秘密。原作森塚和真、演出中島恵美、出演藤野楓、久保田茜、
相馬青人、
相川めぐみ、
涼子、鈴木美穂、
しずる、酒井京子、
異様な女子高生、
中島恵美。
Bマップのレストランシアター。
早急のファントムいかがでしたか？ミーマップ久しぶりの長編のボイスドラマでしたけど、ここで一人一人に感想を聞いちゃいたいと思います。はい、じゃあ茜ちゃんどうぞ。
はい、藤野楓をやらせていただきました、久保田茜と申します。ありがとうございました。こんな大役をいただけてとっても幸せだったです。でもめっちゃ緊張しました。で、一番の思い出は、第1話で私がめちゃめちゃにガチガチに緊張してるのをみんなが頑張れ頑張れと温かい目で応援してくれたことと、猫さん の, あの女子高生の最後 の, あのエンドロールのやつがもう本当に大好きです。
ありがとうございます。
です。楽しかったので、もう一回やれたらいいかなって思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
じゃあ順番にいこうか。そうちゃん
と、相馬青人役の相川めぐみです。はじめ相馬を青馬だと勝手に思い込んで、青馬青人って変な名前だなとか思ってたんですけど、違かったなんていうちょっと変なエピソードもありつつの、久しぶりの長編っていうことで、すごいなんか1話と2話の間に時間が空くじゃないですか、自分の役がなんか変わっちゃったりして、すごいどうしていいのか分かんないとか思ったり、苦労して作った作品です。多分聞いてらっしゃる方はどう思ってくださってるのかちょっと分からないんですけど、精一杯頑張れた作品です。またあったらこういうものもやりたいです。以上です。
はい、はい、ありがとうございます。すみほちゃんどうぞ。
はい、涼子役の鈴木美穂です。私はこの長編ドラマ久しぶりっていうのもすごい思い出なんですけど、その前 の, そのオーディションしたじゃないですか。
あ、そうだったね。
あれがやっぱり、あ、ちょっとやっぱオーディションでドキドキするね。それがやっぱり印象に残ってて、まあその涼子役をいただいて宿泊しながら、まあ年齢的なこの女子高生っていうところがちょっとやっぱドキドキもんで、でも
じゃあまだ若いじゃん。
ありがとうございます。まあでもやっぱり女子高生ってなかなかやらないので、この機会を与えられて嬉しいなと思いました。精一杯やったんで、よし、もう一回聞いてやろうって思ったらもう一回聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。じゃあきょんちゃんどうぞ。
はい、しずる役をやりました、酒井京子です。 聞いてくださってありがとうございます。あのですね、私の役はですね、というかこの作品自体が私が予想していた方向と全く違う方向に行ったのでやってる方もてか台本をもらって読んで、うん、かなりびっくり、うん、いい意味で裏切られて面白かったなって思いました、うん、で純穂さんと同じじゃない一緒にやるシーンがあったんですけど、うん、そこのトーンが似てるって言われたところがあって、うん、そこは結構どういう風にしようかなっていう風には考えたりもしましたね。はい。
うなずいてる。
なんか最後のさ、なんか最終話のさ原稿がさすごい難しい言葉がいっぱいあって、はい、スラスラ読んでてすごいなって思った。
そうですか、
うん、
ありがとうございます。
いい作品だね。
まあ出ちゃいましたよね。あ、違うか、私じゃないですよね。
まあまあまあね、
書いた方の。
じゃあ頭いいよ。
ありがとうございます。気になった方はぜひ聞き直してみてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。私も
はい、
ような女子高生ワウの中島亜美です。
私一応演出という立場だったんですが、ほとんど何もあまり言うこともなく。
そんなことない。
大変言ってたよ。
いえ、皆さんの演技が素晴らしいので。
女子高生にはかないません。
異様な女子高生でも、異様な女子高生をやった時もいろいろね、みんながこうそれじゃ可愛すぎるとかね、いろいろ言ってくれたりとかしてね、どうしてもあうっていうのがね、かわいいとかね、いろいろ言われながら、やりましたけど、まあ加工されてたから分かんなかったよね。
いや、う
ん。なので異様な女子高生も楽しい思い出でございました。またこういう泣き声をやっていきたい。
極めて
シリーズで
ちょっとね、目指せ。
そうですよね。なんか最初のうちだけだって聞いてたのに、気づいたら最後まで出てた。
そうですよね。そうよ。
素晴らしいですよ。本当に。
あれはきっと猫さんがやったから。
そうそう
そう。そうなのかな、うん。
多分そうじゃないですかね。
そう、びっくりした。最後までね。なんか倒されたはずなのにまたいっぱい出てくるみたいな。どういうことみたいな。
いろんな叫びのパターンがあるので、気になった方はもう一回最初から。
そうですね。は
い、ぜひ最後まで聞いてください。
聞いていただいて。
じゃあ、聞いてください。お願いします。ということでした。
ミーマップのレストランシアター。
ミーマップのレストランシアター、いかがだったでしょうか。当店ではお客様からのお便りを募集しております。感想、ご要望等何でも結構です。すべての宛先は meemap_radio@yahoo.co.jp か、ブログ上のメールはこちらから、または、メッセージを送るへお願いします。次回からなんですけど、しばらくまたショートストーリーに戻ろうと思っていて、今みんながそれぞれ、頑張って書いているところです。
必死に頑張ります。
放送日がまだ決まってないので、放送日が決定したらまたブログでお知らせしたいと思います。それではまたのご来店を
お待ちしております。
本日のご案内は
総川めぐみと
久保田茜と
鈴木美穂と
酒井京子と
中島恵美でお送りしました。